すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ですね、311以降の建築全部で7つのセクションに分かれてまして、一番最初の、前半の方は比較的直接東日本大震災を受けて、それに対する建築家のプロジェクトの紹介しています。で、一番最初の、この小部屋なんですけども、ここでも一つのセクションにしてまして、みんなの家の活動を紹介しています。ご存知のように伊藤豊さんをはじめとして、建築家たちが東日本大震災の被災地、仮設住宅地の、ひどい状況を見て、そこで人々が集まって安らぎを得る場を、ある種始まりの建築と考えてですね、こうやって運動体としてやっているのでいくつもあるんですけども、今回ここで展示しているのは陸前高田で、伊藤さん、乾久美子さん、藤本壮介さん、平田昭久さん4人が、共同設計したものです。ご存知のように、ベネチア・ビエンナーレで金獅子賞を取った日本館で展示されたものなんですけども、この4人の建築家、今ご覧になった一部の方に4人とも入ってます。そういう意味で一部と二部をちょうどこうブリッジするというか、ちょうど一部の、2010年までからこの311以後という意味では同じ建築家が向こうにも出てるんですけど、こちらで新しい動きを始めたという形になっています。でちなみにこの茶色いやつはですね、今ここもかさ上げの対象になってまして、この場所にこれだけちょっとこう地面が盛られる予定になってまして、それでちょっとこれ移設を余儀なくされるというか、どうしようかということでちょっと今考えているところだそうです。でこの周辺ぐるっと壁囲んでるのは畠山直哉さん、ここは陸前高田ご出身 の、 写真家で、もともとこのプロジェクトを一緒に関わっていらした方です。で、ちょうど第1部 の、 公式には第1部第2部と呼ばないんですけど、第1部の方で、1945年、敗戦のところから、始まっているように、ここあるんで東日本大震災の後っていうところから、始まっている、シンボリックな活動としてこの、第一セクションが設定されています。はい、この第2の部屋が災害後に活躍するという形で、基本的には先ほどと同じく震災を受けてのプロジェクトなんですが、先ほどが岩手県の陸前高田のプロジェクトだとすると、ここは宮城県の、石巻がここなんですけども、小値賀半島とか雄勝とか特にリアス式 の、 こう入り非常に入り組んだ海岸線のエリアをベースに、ここにいっぱい小さい漁村の集落があるんですよね。そういったところで、支援活動をやっているアーケードっていうグループの活動を紹介しています。これは主に30代40代の建築家、大学で研究室なんかを持っている建築家が、こう一個一個の小さい集落に入っていって、顔の見える範囲のスケール感なので、そこからいろいろヒアリングしていきながら復興の姿を探るっていう活動をしていてですね、この青いちっちゃい点のように見えるやつが、こういう点在したところでプロジェクトをやっていて、こういう、石巻みたいな都市部っていうのはやっぱり目立つので、結構大きなお金というか、復興の力も動くんですけど、こういうところはやっぱり見過ごされるというか行きづらいっていうのもあるんですけど、そういったところに、どうやって手厚く丁寧に場所を読み取って建築家のスキルを生かしてプロジェクトを行うかっていうので、床のところに具体的なプロジェクトの名称があってですね、ここにある名前を照合して、周りの壁のパネルのところにですね、それが具体的にこういうものが動いているということが、紹介されています。でこのアーケードはネットワーク的な運動で、本当にいろいろな活動が同時多発的に動きながら今も現在進行形で、動いているものです。ここは特に地形というか 都市部に比べてこういった一つ一つの浜に異なる漁村集落があって、それも全て、まあ、異なる形で被災を受けて入っているということを表現しています。でお隣のですね、坂茂さんのところは2つ、この簡易間仕切り と、神のカテドラルの、展示が入ってまして、坂茂さんは今回の311以外にも海外でさまざまな、災害が起きるたびに、非常に、いち早く現場に駆けつけて、いろいろ復興支援活動されているわけですけど、これの神のカテドラルについては、2011年311の、もう直前ですけども、ニュージーランドでも大きな地震があって、そこの写真で倒壊したカテドラルがありますけれども、カテドラルの元の立面の幾何学のジオメトリーをですね継承しながら、彼の得意とする、この紙管の、紙の、使ってですね、作ったカテドラルのプロジェクト、ある種モニュメント的なものなんですけども、これ と、一方でこう避難所で非常に簡単に、設置可能な、この簡易間仕切りのシステムを紹介しています。昨日もですね、ちょっと僕もこれ実際手伝ったんですけど、本当に簡単にですね、すぐにちょっとコツを覚えると誰にでも組み立て可能な、とても大変合理的な仕組みになっています。東日本大震災の後も、各地で、もちろんこれ設置されてますし、先日 の広島であった大きな土砂災害、あの時も我々の展覧会がキャンセルされてですね、バンさんは広島に駆けつけてすぐにそちらの避難所でもすでにこれ設置するというような形でやっぱりいち早く活動されています。はい、ここはこんな感じです。
住宅伝説展すごい面白い。
あ、そうですか、ありがとうございます。
石山のやつとかあんなちゃんと残ってると
超安いですよ。
ありがとうございます。
今この光に中ガラスの向こうに見えているのがですね、縦ログで、作った、これパネル工法の、インスタレーション的な展示なんですけども、これは福島を拠点にするハリウッドスタジオという、事務所が、震災の後に開発したものです。彼らは福島を拠点としてましてですね、311の時富岡町にいまして、ちょうど目の前で自分たちの設計した家が流されるのを目撃したという、結構建築家としてはかなりトラウマ的な体験をしている人たちなんですけど、彼らは福島ベースに木造の仮設住宅をまず大きく手掛けました。今回非常にプレハブでは足りないぐらいの仮設住宅が必要になって、そういう木造を手掛ける中で、彼らログで仮設住宅をやるんですけども、このパネル化してですね、縦ログでやるとですね、ある種こう現地で施工する手間が省けるというか、先にこのパネル化してどんどんシステマティックに作れるし、あと地産の木材を使って、でオープンソースにしていけば、いろんなところで活用できるっていう、ちょっと福島の産業にもつなげるような形でこれ今提案していてですね、ちょっと奥の方に表面をこう火で炙ったちょっと荒々しいテクスチャーのが見えるんですけど、これはちゃんと建材として使えるように性能、耐火の性能実験をして、向こうのちょっと表面が荒々しく焼けてます。奥の方ですね。なんでちょっとこれ光にはちょっと福島っていうこうなかなか入れない領域、実際このエリアに入っちゃいけないんですけど、その中に、彼らの試みがちょっと象徴的に入っています。で、ここからエネルギーを考えるというセクションなんですけども、ここでは3組、1つはサンブイチヒロシさんが入っています。サンブイチさんはちょっと中狭いので後でさーっと見ていただければと思うんですけども、地球の表面に建築があるっていう非常にこう哲学的な考え方を持ってですね、光や熱や風といった要素も建築の一部分であるって、そういう思想を持って設計をされている方で、彼は別に震災前からも変わらずそれ同じ考え方を持っているんですけども、特に今回の展示ではですね、彼の考えている空気の流れといったものがどう動いているかっていうのはちょっと煙が出る模型を使ってまして、その煙が模型の中を移動している、あるいはシャボン玉が移動する映像で、 まあ、ちょっと普通我々はあの空気の流れって見えないんですけども、そういったものが可視化されるような形で、展示しています。はい、ここはじゃあ今ちょっとご覧になっていくださいさ、ま
あ、あ、いえいえ、展覧会
あ、いえいえ向こうで待
って入学建設展で鈴木さんが喋りにして、
あ、そうです、でもう広島の時ですか、
うん、広島の時、あの僕たまたま行ったんで、今時の建築家と喋ってもしょうがないって、寒い地方に示した、これよかったよ、
会話になりました、
ならないけどね、
よ
かった。
いや、なんか三部さんも何喋ったらいいんだろうってすごいなんか悩んで
た、割とちゃんとしてプレゼントした
んですか、
それで結局こうフィクストなマテリアルとか、エネルギーやこうフロー、いかにフローにいかに沿わしていくかっていう、まあ、よくある話なんですけど、結婚してだから磯崎さんは割と喜んでます。
ああ、そうですか。
磯崎さんどうもね、瀬島は認めるがあとはもういい、
そうです
か。だってあのカタログエッセイのさ、堀口丹下、磯崎、瀬島だよ、そこまで瀬島
確かにね、そうですよね。
でも瀬島さん以外、まあ、石川君とかもまあ知ってはいるけど、もう今そういうよりもサンドイッチとかのそういう、つまりリアルな、トライアルの方が、いや、いいじゃないか、でも、ああ、言うけどね、あれ、山陰のいい場所にあるから
涼しいですよね。はい、ここはですね、あの日建設計が入ってます。あの割とこの手の建築展としては異色だと思うんですけども、あのいわゆるアトリエ系の建築家ではなくて、まあ、数百人いる大手の設計組織があの出品作家になっています。で、あの2つ出してまして、1つはこれ大崎駅のすぐ近くにあるあの NBF 大崎ビル、旧ソニーシティっていう、まあ、あの巨大なビルで、もう一つはその日建設計のボランティア部が震災後に始めた逃げ地図というワークショップのプロジェクトで、ちょっと一見全然違うように見えるんですけど、まずこちらはですね、あの、まあ、都心にこういう巨大なビルを作ると、だいたいヒートアイランド現象をはじめとして、こう環境にむしろまあ悪い負荷を与えるんですけども、まあ、そうではなくて、あのこの建物ができることによって、むしろ周り の, あの環境の負荷を下げていく、まあ、あの新しい山ができるようなことが可能ではないかって、まあ、大きいことを逆にプラスに転じるような、まあ、ことを、まあ、さまざまなシミュレーションして、まあ、そういう環境の実験を、まあ、一つやっています。あともう一つは、あの平面の方で多分後でまた映像のプロジェクションで出ると思うんですけども、まあ、あの火災とかが起きた後、まあ、これ911なんか、まあ、ちょっと彼らの中ではちょっとあの時こう逃げられなくて飛び降りた人たちがいっぱいいたのもあって、その避難のプログラムをどういうふうにシミュレートするかということを、まあこの映像でこの模型にやってるんですけども、こちらの逃げ地図の方はですね、あのまあ津波のリスクのある地域に来て、まあ地元の人たちとまああの意見交換をしながら、まあ、ちょっと半ばゲーム的に、あの2分だったらここまで逃げれるとか、老人の足だったらこれぐらいの距離っていうのを、まあ設定しながら、でなおかつ、まあ、地元の人だったらここだったら使えるとか、この橋は落ちるかもしれないっていう、まあ、地元の知識をこ う, うまくこう吸い上げながら、まあ、その自分たちでこう、住民参加で逃げ地図を作るワークショップのプロジェクトになっています。でこれはあの単に、まあ、その逃げ地図だけで、あの避難地図という意味だけではなくて、まあ、さらに言えば自分たちの街をよく知って、その環境を踏まえた上で将来どうやって街を作るかという、まあ、その先をも見据えたような、話になっているんですけど、基本的に両方に共通しているのは、こうあるシミュレーション的に自分たちの環境を読み取って、それをまあどうあの次の創造に生かしていくかというところで、実は根っこではつながっていて、全然現れ方としてはだいぶ違うんですけども、まあ、そういうこともあってこの2つが並べて紹介しています。でこの4番のセクションのところは、まあ、そういう意味であのワークショップ型で、市民が、関わるプロジェクトです。この4番のところは4組の、建築家が入っています。でいずれもまあ、住宅であればお施主さんと話し合いをして作れば、まあ、その家族さえあの満足すればいいわけですが、公共施設は不特定多数の人が使うわけですけども、まあ、かつてのようにあの、まあ、建築家がこれがもういい建築だってこう啓蒙的に振る舞う時代でも今はなくなっていてですね、あのそもそもなんで作るのかとか、 何のために作るのか、どう使うのかっていうところからやっぱり考えていかないといけない時代にまあなっていて、こういうタイプの試みが増えています。で、最初の荒井千秋さんのところはまあ、ちょっとあの彼の卒業設計から入っているので、ちょっと一人古典状態に近いいっぱい展示あるんですけども、まあ、特に近年彼は例えば大船渡のリアスホールっていうのは震災の後避難所としても非常に大活躍したりもするんですけども、まあ、秋田とか新潟とかの地方都市においてこれまでバラバラにあったホールとか図書館とかが、まあ、建て替えの時期に来ているのをうまく合築させながら、まあ、どういうふうに使っていけば、まあ、地元の自治体にマネジメントのコストが、ランニングコストがかからないでこういけるかということを、まあ、話し合っているプロジェクトが増えています。で、奥のですね、藤村隆二さんと工藤和美さんのこのプロジェクトは左から順番に見て右にこう時系列で模型が並んでるんですけども、最初は割とラフなスタディあるいは数が多くてだんだん減っているんですけど、これはまあ最初に学生にですね、いろんなこうあり得る案を出させて、それをまあ何回かパブリックミーティングって集まりで住民に投票してもらってどれがいいかっていう、まあ、そのセッションを繰り返していきながら、まあ、良かった点悪い点っていうのをこう洗い出して、少しずつ案を統合して減らしていって、まあ、最終的に右の案に持っていくっていう、こうある設計のシステム論というか方法論というものをまあ提示してるんですね。で、まあ、そういったセッションを繰り返す中で、まあ、様々な集合値もこう加算されていくし、まあ、住民のサイドも最初は建築をどうやって見ていいか全くわからない状況だけど、これを繰り返していくことで建築というのはこういうものでこういうふうに使うというイメージがまあ具体的に膨らんでいくというようなことをこのプロセスを経てやっています。で、奥の青木淳さんと乾さん、この2つのプロジェクトは現在進行形のものでまだ完成していません。で、いずれもですね、今回ゲストキュレーターで一緒にやっている山崎亮さんが、関わって、まあ、ワークショップとかそういったところで、関わって持ってるんですが、2つとも共通しているのは、最初からこういう形の建築を作るって話をしないで、それをむしろ後回しにしていることなんですね。例えば青木淳さんの方は、まずはこれ十日町なんですけども、十日町に分室を作ってですね、そこに青木さんの事務所がまあ交代で常駐しつつ、あと地元のエンデザインという地元のデザイナー建築家の集団と、まあ、セッションをしながら考えていこうというもので、これは完成した後に建物できて終わりっていうんじゃなくて、その地元の建築家デザイナーが入ることによって、完成した後もそのデザインの遺伝子みたいなのがちゃんと引き継がれて、地元の建築家やデザイナーがそれをまた継続的にどう展開していくかっていう、まあ、それを発展させようということでこういう試みをやっています。で、奥の井上久美子さんの方もですね、延岡の駅のプロジェクトで、商業施設を入れるではなくて、まず市民活動の場を駅に入れましょうっていうところから始まったものなんですが、これもやはり最初に建築の話をするんではなくて、まあ上下2段になってますけど、上は乾さんと地元の建築家で空間のリサーチをやると。で、ここにあるのはその空間のリサーチで、これ乾さんが設計したものは一つもなくってですね、上にあるものは、いろんな市民活動の場をリサーチしてきて、それを家具レベルで表現して、一部等スケールで並べてですね、こう参考にしようっていうことを、まあ、テンプレート模型って呼んでるんですけど、いっぱい並べたものです。で、下の段の、コミュニティデザイナー山崎さんが入っている方は、まあ、ワークショップを通じて、まあ、実際に延岡の街でイベントをやってどう使えるかっていう、こうプログラムを動かしていって、まあ、この2つをうまくドッキングさせていきながら最終的にデザインの形を探るっていう、まあ、そういう試みになってます。大丈夫かな、大丈夫ですね。あと10分ぐらいでなんとか終われるんですね。はい。じゃあいいですか、始めて。ここの市民ギャラリートライアルって書いてある壁面なんですが、これは3組の建築家に、この展覧会の期間中にですね、この企画常設のエリアではない、まあ、市民が展示する 別のスペースがこの美術館の中にあるんですけども、そこに建築家とこう共同してもらって、まあ、展示構成だとか、まあ、そういったものを共同で作ろうというプロジェクトです。で、まあ、左の今403アーキテクチャーのは今現在すでにあのちょうど今オープニングの時に下でやってるんで、時間があれば後ほどあの地下に行って見ていただければと思うんですけども、まあ、あの美術館の企画展示で閉じるんではなくて、その外、まあ、あの企画展示室の外の、まあ、市民が使うスペースに、まあ、展示作家が絡むことによって、まあ、そのアウトリーチ的に活動を広げると。これなんかも毎年恒例でやってる小学校中学校の展示会に大阪の建築家がこう絡んでいくんですけども、あのこのプロジェクトのためになんか全中小学校を回って美術教師のヒアリングをやったりっていう感じで、そもそも美術の教材作りから考えたいみたいな感じで、まあ、今現在進行形です。あ、します。こちらはちょっと先ほどあの場所が離れたんで言わなかったんですけど、あのエネルギーを考えるセクションでこの竹内正義さんのエコハウスのプロジェクトが入ってます。彼はもうあの震災以前からあの、まあ、大学で書かれているように、まあ、木で家を作るで、まあ、住宅を省エネをするって、まあ、エネルギー問題に非常に関心があって、まあ、そこから非常にシンプルにあの住宅の在り方っていうことを提言していました。で震災の後やっぱり原発の問題もあってですね、あの実際住宅が使うエネルギーっていうのがあのものすごい比率を占めているっていうことから、やっぱり建築でエネルギー問題に関わるとしたら、まあ、こういった地道だけれども、まあ、一つ一つの住宅であのどうエネルギーを使わずに、まあ、建築を作ることが可能かっていうことを、まああのまあ、模索していくです、まあ、そういったもの あのもうすでに実例が、できています。あ、お疲れ様です。で、あの次から地域資源を見直すっていうセクションなんですが、このビルマニアカフェっていうのは大阪をベースにするあの、まあ、50年代から70年代の割とこう見落とされがちな、高度経済成長期のビルを、まあ、ある種こう発見してめでるっていうような活動をしている人たちでして、まあ、金沢っていうとやっぱりどうしても町屋とかに目が行きがちなんですけれども、まあ、ここではあの金沢にそういった50年代、60年代、70年代の結構味わい深いビルがあるっていうのを、まあ、いろいろ発見してきてですね、あのこれ多分金沢にいる人ほど毎日見てたビルでこんな面白い見方があるのかって多分あの気づかされる、まあ、リサーチの結果を出しています。まあ、これも地域資源をまあ見直すっていう一つの試みです。
みんなあの
みんなみっともないと思われています。で、ここはですね、ここからこういう周りで567で地域資源の続きなんですけども、まあ、今回あの金沢で展覧会をするということで、あのやはり、まあ、やっぱ金沢に対する、まあ、都市の提案をぜひしてもらいたいということで、まあ、金沢に拠点を置く、あるいは金沢にゆかりのある、まあ、建築家 3人に、まあ、共同してもらってですね、まあ、金沢に提言をしてもらうという形で、まあ、木質の、まあ、エリア、木で作るエリアを作る、あるいは、まあ、比較的災害のリスクが少ないということで、まあ、あの蔵としてあの金沢の文化疎開を、使うとか、まあ、ネットワーク的な活用法、まあ、そういったものをちょっと重層的に提案するものを、まあ、ここで、今回、まあ、この展覧会のためにあの作っていただきました。で、右はですね、あの浜松を拠点とする403アーキテクチャと、あと徳島を、まあ、行き来しているバスアーキテクツって、まあ、これも非常に若手なんですけども、あの大都市ではなくて地域ならではだからこう顔が見えて次の仕事が展開していくっていう活動を積極的にやっている若手です。で今回実はあの後で気がついたんですけど、東京の作品が実はすごい少ないんですよ。あの今回第2部の方は東京のプロジェクトはさっきの日建設計とあとここに2つあって3つしかないんですね。あと全部地方なんですよ。まあ、そういう意味で、まあ、大きくは社会との関係を考えるっていうのが、まあ、この展覧会の一つのテーマなんですが、 地方都市地域において、まあ、建築家がどうあるかっていうことも今回の展覧会の、まあ、テーマになっているというのは東京のプロジェクトが実はものすごく少ないということにも表れています。でこの2つは映像を使ってですね彼らの活動を割とライブ的に徒歩圏に、自分たちの、プロジェクトがあるいは、まあ、ロードムービーに映像で紹介しています。で6番のセクションというのは住まいを開くということで、まあ、いわゆる住宅なんだけれども全部プライベートの場にするんではなくて、まあ、そこにまあ、パブリックな要素を、まあ、入れるあるいはシェアしていくという、まあ、試みをやっている、まあ、3組の試みで一つは鴻島祐介さんでこれは思想家の内田達さんの住宅であり道場です。で、まあ、内田達さん合気道をやられていることもよく知られていますが1階が合気道の道場で2階の前半が、まあ、ほとんどセミパブリックスペースで、まあ、内田さんを集まってのサロン的な場あるいは雀荘的に使ったり酒飲んだり漫画図書館になったりっていう、まあ、知り合いがガイガイしている場で2階の奥のところは個人のスペースなんですけど、まあ、この建物の設計をめぐってもいろんな人がこう関わってある種物語的に絵ができていったっていうプロジェクトです。これは神戸にあります。でこちらはですね、成瀬猪熊さんの名古屋に作った新築としての、シェアハウスで、まあ、シェアハウス自体はもうすでに十分注目されていると思いますが彼らはシェアっていうことをキーワードにシェアハウス以外でもオフィスだとか、まあ震災復興のプロジェクトをいろいろやっていて、まあ、これは実際にそれで実現することができた新築としての、まあ、シェアハウスで、まあ、中央に共有の吹き抜け空間があってその周りを一個一個ですね部屋のプロポーションや開口の取り方を変えて個性的な多様な部屋っていうのはそれを取り巻く形で、実現したものです。で、奥のブルースタジオっていうのは不動産的な活動と、まあ、設計をこう両方やっている、まあチームなんですけども比較的こうリノベーションで、まあ、再活用するっていう提案が多いんですけどもここでは特に彼らがまあ、単に不動産的に、まあ、物件を売るんじゃなくて同じなんていうか 共有した意識や、まあ、志を持った人がこう住むことによって、まあ、居住者同士のコミュニティを積極的に作るようなイベントや仕掛けも同時に作っていこうというタイプのプロジェクトを紹介しています。で最後、7のセクションがこの建築家の役割を広げるなんですけども、ここにあるのはですね1分の1サイズで実寸で撮った写真なんです伸ばした写真なんですけども東京のですね、三田にありますクエート大使館の斜め向かいぐらいにあってですね一人の男が、重機を使わずに手作業でコンクリートの鉄筋コンクリートのビルを作っているプロジェクトで今9年目に突入してまだ完成していません。あと1年ぐらいかかるそうです。でまあ、これはもうある意味で建築家であり自分で木造ならまだ分かると思うんですけどビルを本当に作っていてただ実はここ開発がかかってましてですねまあ、品川とか三田のあたりはやっぱり今ちょっと開発がオリンピックもあるしどんどんあってだから両サイドもなんかどんどん買収されているようで完成する前から保存運動が起きているという、まあ、非常に軽なビルでここに多分行けば現場でいつも作業していると思うので一度東京で見に行かれると思います。三田でクエート大使館フレンド学園の斜め向かい前ぐらいです。多分本人が大体いつもいて作業してます。で今回ワークショップで金沢でやるこれもできたらこの建物の一部の装飾としてどっかにくっつく予定です。どうもお願いします。でこちらはですね東京アール不動産で、まあ、向こうと同じくリノベーションやあるいは、まあ、不動産と、まあ、設計のプロジェクトを、まあ、架橋していくものになっています。ちょっと向こうにあれ聞いてあれ聞いてあと2つなんでどうぞどうぞ。ここに本人がいます。彼がご本人です。はい、すごい食いつきです。完成予定は
あと3年嫁が怖い
3年くらい作らないと嫁が逃げちゃう、
はい、 どうしよう。あと2つか。あ、3つか。あと。あ、じゃあ簡単に、はい、ちょっと不動産屋さん風のインスタレーションになっていますが、まあ、既存の物件にまた価値を見つけていく新しいタイプの不動産屋さんをやろうということで、特にここに出てるのは、これ藤本壮介さんの東京アパート、あるいはレム・コールハース、あるいはアトリエワンのミニハウス、これ有名な建築家物件なんです。それもまあ今まあ、賃貸に出ていて、まあ、またそういうのが好きなお客さんがいてですね、いわゆる何 LDK とか駅近い何分じゃなくて、やっぱそういう違う層を掘り起こしてっていうことが、まあこの R 不動産がやっていて、これは多分安藤忠雄さんですね、まあ、そういう有名建築家のこの裏に回ると答えが出てるやつがあります。すごい賃貸物件出てる。
うまいことね。今、黒川に住んで
る。あ、そうですか。いいですかね。じゃ、あとは2つですね。西村博士ワークビジョンズ、彼はまあ、土木の勉強してから建築家になったすごい変わり種なので、土木や景観デザインのことも分かる人であるし、まあ、一方でワークショップを通じてやった岩見さんの記者で、グッドデザイン賞の大賞も取ってます。でここではそれとはまた違うプロジェクトで、佐賀で、まあ、彼の地元なんですけども、どんどん空き地が増えて駐車場化しているところに、そうじゃない価値を見つけようということで、まあ、実験的にこのコンテナを置いて、そこに、まあ、どういうアクティビティが、入れることが可能かということを通して、まあ、このネガティブになりそうなシャッター街空き地が出ていくことを、まあ、むしろ積極的に人が使う場に転換しようという試みを行っています。で最後がこのトラフさんなんですけども、ここに真ん中に大きいAツールがあってですね、これはこれはちっちゃいバージョンでアルファベットの A 似てるから A ツールってついてるんですけども、まあ、それの巨大バージョンが、まあ、インスタレーション的に置いてあるんですが、石巻工房っていう、まあ、これは震災の後にですね、石巻で出てきた、まあ、セルフビルドで、まあ、壊れた家を直したりとかっていうところから始まって、まあ、家具を作ろうっていう、まあ、運動が起きて、そういう、まあ、工房なんですね。それで今回実は他の作家のですね、展示台もこのエースツールを使ってまして、床から立ち上がってる展示物っていうのは基本的にはこの石巻工房さんのを使って、まあ、割といろんなインスタレーションや映像や模型や多様な表現をしている中で、まあ、一つ統一感を出そうということで、まあ、このトラフっていう、まあ、建築出身なんですけども、非常に、まあ、デザインで多様な展開をしている人たちなんですけども、まあ、彼らの復興支援の一つの形として石巻と、まあ、共同して石巻の産業を、まあ、起こすことに貢献しようという形でやっています。で、まあ、それについての紹介の映像が最後に入っています。大体以上です。
ありがとうございます。
あ、はい、すいません。